青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続いて株式会社紀ノ国屋代表取締役蛭田健一さんです。青木さん、前回もお話を伺いました。
いや本当にね、やはり僕の座右の銘の一つは実績は実在なりという言葉なんですけどね、
はい、
本当にゼロから今8カ所、ね、旅館そして、サウナ施設や飲食関係もやってらっしゃる、そういう本当にね叩き上げの成功者の経営哲学をね前回本当に学ぶことができて、とても有意義な時間だったと思ってます、はい、今日も楽しみです、
はい、それではこの後株式会社紀ノ国屋代表取締役蛭田健一さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介します。株式会社紀ノ国屋代表取締役蛭田健一さんです。今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。株式会社紀ノ国屋代表取締役の蛭田と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。さあ、まずはリスナーからいただいたメッセージをご紹介します。東京都ラジオネームにっくんさん、41歳男性の方からいただきました。先日横須賀と三浦半島にあるマグロで有名な三崎に旅行してきました。エアビーを利用して雰囲気の良いリゾートのお部屋に家族で宿泊、週末にいいリフレッシュができました。またこうしたのんびりした時間を作りたいと思います、ということなんですが、お二人ともやはりこう仕事の疲れをリフレッシュするというのは成功の上では青木さん大事ですか？
いや、一番大事なことですよね、うん、やっぱり振り子の原理っていうのがあってね、
はい、
やっぱりこう仕事がハードであればあるほどその反動っていうのがあるので、
はい、
やっぱりその抜くというかリラックスするというか、
うん、
交感神経優位の体を副交感神経を優位にしてあげる、そういう意味ではこういう時間そのものがまた大きな生産性をね、高める仕事につながると、こういうことだと思いますよ。
なるほど。
どうですか？
はい、もうおっしゃる通りだと思います、
うん、
はい、僕の場合は田舎の鋸南町ですので、うん、やっぱり田舎というのが逆を言えば自然を対応するとすごくこう、うん、心が軽くなるというか、
うん、
僕は今釣りだとか、サーフィンとかやるんですけれども、
うんうん、
それが本当無常にこう頭を軽くしてくれるっていう感じで、うん、リフレッシュさせていただいてます。
なるほど。青木さん、こうリフレッシュするときは例えばどんなことをして過ごされるんですか？
僕はね、いろんなことするんですけど、はい、車がまず好きですよね、僕は。車が好きです。クラシックカーも楽しんでますし、
はい、
ともかく自分で未だに運転しますし、そういう意味ではまずドライブをする、それから、ゴルフとか、それやっぱり楽しんでますよね。親しい友達と、やっぱりゆっくりした時間、そしてあと旅行、僕は旅行もすごく好きですし、キャンピングカーを持ってるので、そういう時間を過ごす、家族や仲間と一緒にリラックスした時間を過ごす、そんな風にして過ごしてますね。
先週蛭田さんも愛犬がいらっしゃると思うんですが、やはりこうワンちゃんと過ごす時間もリフレッシュになります、
そうですね。特に朝起きて、朝6時、夜明けとともに起きて、犬と海岸を散歩するんですけれども、自分の糖尿病予防に付き合ってもらってるような感じなんですがその時が一番こう頭が働くんですよね。実は犬の散歩と言いながら自分の散歩みたいな、でなおかつその朝の日が昇ってくる時にこう砂浜歩いてると、今日これやんなきゃいけないかなとか、こうになったらいいかなっていう アイデアが湧いてくるんですよね、うん、その時間が一番なんかいい時間だなと思ってます、はい、
ありがとうございます。さて千葉県鋸南町で宿泊施設を経営するだけではなく町を盛り上げるいわゆる地域創生にも力を入れている蛭田さん、そこで今回は地域を盛り上げるという点について伺っていきたいと思います。千葉県鋸南町は都心からほど近いリゾート地とも呼ばれていますが、蛭田さん、リゾート地化というのは今進んでいるんでしょうか。
昨今こう千葉にだいぶ都心の方が目を向けられてて、まあ、館山というところが今代表的な、なんか移り住んでみたいランキングに入ったりとか、うん、ただまだ正直リゾートとしては、うん、なんですかね、弱いというか、
うん
うん、まあ、鋸南町なんてお客様が認識して来ていただけてないっていうのはあります、うん、ただのこぎり山っていうのがインバウンドのお客様が非常に日本を感じるということで、うん、コロナ前は全国でディープに知る日本で2位だったらしいんですね、うん、1位が京都の比叡山らしくて、
はいはいはい、
だからそうなんだなって、うん、逆にインバウンドの方から、うん、あ、もっと我々の場所は価値がある場所なんだっていう、だから本当にリゾート化していかないきゃいけないって思ってます、
うん、なんか有名なお寺がありますよね。
そうですね、日本寺っていうのがありまして、
日本ね、
はい、うん、実は石像では日本一大きい大仏があったりとか、そうなんです。本当に千葉県民って広報が下手なんですよね。いや本当に実はに伊勢海老って日本一上がってるんですよ、
うん、そうなんですか。
ほらほら、
本当だ、ね、僕も知らなかった。
で、伊豆の解禁って10月なので、うん、8月とか夏に食べる伊勢海老は全部千葉から行ってるんです。
そ
うなんですね、
はい、なんだ。
とか金目鯛とかも今すごい
大好きです、
ね、うん、千葉が一番上がってたりとか、農産物もものすごい勢いで取れてるんですけど、うん、全国何位だかな、畜産も今全国7位なんですね。だから地元のブランド牛とかももっともっと売れていいんですけど、いかんせんこうあばらが足らないって前回申し上げた通り、そこに物がありすぎてうまく宣伝できてないんですよね。そこがすごく千葉の弱みだなって思います。
いやでもね、青木さん、知らない魅力がたくさん。
そうそうそう、うん、まあ、そしてね、今あれですよ、蛭田さんはね、民宿からね、この旅館に展開して今本当にね地域創生に力入れてるんですけど、
はい、
すごいの、東大生のね、
はい、
ベンチャービジネスの支援したりね、
はい、
それちょっとその辺の話もしてくれる。
そうですね、うん、まあ、たまたまご縁があって、はい、器屋の娘さんの婿さんが、まあ、東大を出て、でこれから起業するよって、まあ、29歳ですけれども、うん、でその方が、まあ、東京で起業するんであればスタートアップ鋸南でやらないって、で毎度も社員をいっぱい持ってまして、うん、でアパートの一室も空いてったもんですから、
うん、
もうほぼほぼ玄関の家賃で、うん、ここで起業しなよっていうことで今起業をね、鋸南町で考え、もう起業したんですけれども、
うん、
まだまだこれから商売は伸びていかなきゃいけないと思うんですが、
うん、
まあ、そういった若者が いかにここの町からやっぱり雇用を作ったり、
うん、
産業を作っていくってことが非常に大事だと思ってまして、
うん、
でこの前社員に話してびっくりされたんですけど、僕が同級生、僕の自分の同級生は、
うん、はい、
ここの町に300人いたんです、
うん、
で去年生まれた子が12、うんうん、3名なんですよ。
そうなんですか。
だもうね、過疎化というより消滅しちゃうんじゃないかっていうぐらい、
な、
人口も当時海の家とかやってた時は3万人いたのが、
うん、なるほど、
今6000人しかいなくて、ものすごくその過疎化、
うん、
1世帯年収って、うんうん、まあ、1世帯が稼ぐお金の平均値も、うんうん、実は千葉県でワースト2だったかな。平均年齢が59歳ですよ、
うんうん、鋸南町の
、うん、ちなみにここの港区は平均年収に、
うん、
日本一で800万とか900万、うん、平均ですよ、
はい、
鋸南町はもう240万とか、
うん、
もう年金暮らしの方が、
なるほど、
本当にこれは切実な問題で、もちろん空き家も増えてますし、
うん、
どんどんどんどん学校もなくなって、
うん、
で、
うん、
町からどんどんその資産であるお店が減っていくんですよ。
なるほど。
特に飲食店がどんどんなくなって、
なるほど、
昔は美味しい飲食店がね、うん、いっぱいあって先生もね、鋸南町にお泊まりいただいたら、はいはい、うん、ちょっとセレクトできるぐらいお店があったんですね、
うんう
ん、でここもう5年とか、まあ、ここ10年5年でどんどんお店がなくなってっちゃったんです。
へー。
それは人口がいなかったり、
うん、
仕事がないので所得がないので、うん、飲食にかけられないって、うん、これが現実なんですよ、うん、はい、
でもね、
はい、
アクアライン使ったら、はい、1時間で東京から来れる。これ絶対魅力ですよ。
はい、
だから地域創生の鍵はね、これ1時間60分で都心に行ける場所っていう。で、なんと1坪15万とか、もう10万、私の港区ね、今950万です、1坪私の家。
あ、
びっくりするぐらい。だから普通ね、まずね、マンションだって買うの大変だと思いますよ。私は24年前に今のね家を買ったんですけど、まあ今うちの社員も、うん、ともかくね、1時間だったら鋸南町に住んでリモートで仕事をしたり、うん、それからやっぱりこうね、東京に出てくる、そんな働き方もしたいって言ってること多いですよ、うん、これから僕は可能性あると思ってるんだけど。
そうですね、少しずつそういう、こう若い方が、うん、まあ、こちらに移り住んで、うん、カフェを始めたり、あと農業を始めたりする方も何人か
いるの。
あ、うん、出てきたんですね、うん、だそれはここは鋸南町はラッキーなことで本当に東京から60分で来れるので、うん、東京が市場になる方は定着して、
なるほど、
はい、うん、ちゃんとこう進めていくと、うん、で逆に僕なんか の設備産業じゃないですか、
はいはい、
それって今までこうやって伸びてこれたのは実はその、まあ、過疎だからできたんですよね。なぜかというと負けた東京とか神奈川とか、うん、千葉の都市、
はいはい、
でありながら、うん、実は過疎なので不動産が安い。
なるほど。
当時、うん、それからどうしてもこう過疎で働き手がいないところを、
うんうん、
住居というところを、その空き家を、うん、うちの方で購入させていただいて、
なるほど、
そこをきれいにリノベーションして、うん、住まいってところに特化したんですよ。
なるほどなるほど。
社員手当で1万5000円でからマックス1万9000円ぐらいで、水道光熱費込みで Wi-Fi 込みで社員に貸してるんですよ、全部鍵付きで、これめっちゃいいじゃないですか。
いや、いいね、
はい、
うん、
だから逆を言えばチャンスだったんですよ。
なるほど。
過疎だからダメだではなくて、
うん、
過疎の逆の視点。
なるほど。
逆に、うん、今どんどん見直されてきて、
うん、
でその海沿いなんかはもうとんでもない金額、うん、もう私どもが買ってるもう10倍20倍で今取引されるようになったら、
うん、
もう海側のリゾートを地元が開発しようと思っても、うん、もうできない金額になっちゃいました。
へえ。
だこれがすごくね難しいというか、うん、でもその鋸南町の過疎化っていうのはこれからどんどんやっぱり観光というフックで、
うん、
実はねこの前自分ボートも乗れるんですけども、はい、モーターボートで、うん、レインボーブリッジくぐったんですよ。
へえ。
実はですね品川まで50キロちょっとなんですよ。
へえ。
で海は信号も渋滞もないじゃないですか。
それはそうだ。
で東京湾って海が静かなんですよ。
はい。
で横浜のベイサイドマリーナって日本一大きい、
なるほど、
ボート場ある、うん、あるじゃないですか、ボートも置いてあるところ、うん、そこからわずか30キロなんですよ。
へえ。
昔の話するとこれびっくりするかもしれません。僕高校1年生の時に、
うん、
ウィンドサーフィンで、うん、鋸南町から三浦海岸まで往復したことあるんですよ。
すごいね、それ
は。わけないんですよ。だから本当にこんなミラクル的な、その陸路は1時間、うん、海だったらもっと近いんですね。でやっぱり富裕層船も持つじゃないですか。
持つ持つ。
だからやり方によったら、うん、ニースだとか、
うん、
そんなぐらいのビーチリゾートにできないわけないな。
いい、ね、鋸南町なんか海岸があるじゃない、
はい、
すぐそばに、
はい、
あそこのを開発したらいいじゃないですか。
そうですよ ね,
ね
本当そこをねどうやっていくか、うん、でやっぱりそこがだからまだ神奈川って開発がすごすぎて、
うん、
例えば鎌倉のコンビニの海沿いなんか、うん、車置くだけで駐車料金取られたりするじゃないですか、
うん、はいはいはい。
で千葉なんてどこ行っても駐車料金ですら駐車禁止にならないんですよ。
うん、
ほぼ僕20年間捕まったことないです、駐車禁止で、で怒られるぐらいここダメだよって、でそのぐらいこう緩やかなんですね。でそれが逆を返せば発展する あの魅力だと思うんですよ、うん、で今年の夏ビーチハウスっていうのを4ヶ月やるんですけど、うん、こっから1時間なので、うん、僕はあの東京でこうねあのちょっとリフレッシュしたい方にショートトリップっていうのをすごい提供したいと思ってます、うん、
いいな。
もうわずか1時間ぐらいでもうお酒飲みながら、
はいはいはい、
こうね、先生がのこう、ね、別荘の前なんかすごい綺麗なんですよ。道が水も綺麗ですしサンセットも綺麗で、だこちらに来ていただいて、うんうん、そのビーチハウスで、うん、あの夕日を見ながら音楽を聴いて、うん、美味しい食事を食べて、で星空もすごい出るんですね、
うん、
あの電気がないから家がなくて、
うん、なるほど、
う
ん、
でこれを味わってもうここ7時ぐらいでクローズしてもう8時過ぎにはもうお家にいられる。
なるほど。
これだったら僕はすごくね、だそういったことで近さとこのギャップを観光というフックで楽しんでもらえれば、うん、
なるほど、
この街はこう変わっていけるんじゃないかな。
可能性あるね、
はい、でこれがもっともっといい形でできれば、うん、あの先生がこの前、うん、さっきも申し上げてくださったブランド化、
うん、
僕は葉山とか逗子なんかよりももっともっと池田ビーチになってくると思うんですよ、うん、
なるほど。
あんなにキュッキュッキュッキュしてて、うん、渋滞があってなんかこうこちょこちょするんではなくて、うん、ゆったりと楽しめて、
そう、ね、
で自然ももっと満喫できて、うん、で海の水も湘南より、うん、何倍も綺麗ですから、
うん、
で夕日も見れるっていうような形でやれたらブランドできるんじゃないかな、
うん、楽しみだ。元名がブランドになる、
はい、したいですね先生
ね。
お力ください
、
いやもう行きたい、うん、今すぐにでも行きたい気持ちになったんですが、まあ、一方でその、はい、メジャーな観光地になることによって、
はい、
その先にオーバーツーリズムという問題も出てくるのかなと思うんですが、そのあたりは蛭田さんどうお考えですか。
まあ、僕はあの京都にもあの旅館の友達がいまして、
はい、
でオーバーツーリズムって言うんですけど、マスコミがすごく、まあ、あれなんですけど、でもやっぱり人が来るって非常にあのありがたいこと、人が来ないと発展もしないですし、それからやっぱり経済的にも潤わない。ただ僕は思ってるのが、その人が来ていただいて、来ていただいたらそこで楽しい思いといい思いを家に持ち帰ってくださると、そこが発展すると思うんですね、
うん、
いい思い出がないと発展しないと思うんですよ、
うんうん、
だオーバーツーリズムでお客様が、うん、あの非常にごった返してね、
うん、
地元の人が苦労するっていう、
うんうん、
いうのもちろん分かります、
うん、
そこは非常にこう区分けをして、
うん、
例えば車の置き方だったりとか、
うん、
その交通機関のやり方、うん、僕は多くのお客様がいっぱい来まくって、うんうん、オーバーツーリズムになるよりも、ニースもそうじゃないですか、変な言い方するわけじゃないけど、やっぱりある程度知識を知った経済的も豊かな方がそこを来てくださる、
うん、
そこで楽しんでいただく、
うん、
だお客さん言い方あれちょっと語弊あるんですけども、お客様もある程度その、
うん、
こちらが選べるような形になればオーバーツーリズムないんじゃないかなって、
うん
うん、やっぱりいい方がいっぱい来てくださる、
うん、
でもいろいろいっぱい人が来すぎたらダメだと思うんですね、うん、だビーチハウスも思いっきりこうターンテーブルキュッキュッキュッ来まして、若者がわーってやるのはやりたくないんです、
うん、
じゃなくて例えば先生みたいな方がご夫婦でゆっくりして音楽と食事を楽しむ、
うん、
だそういうことがちゃんと貫ければブランドになってくると思うんです、
うん、
はい、だちょっとあれですけど、
まあ今ね全国やはりこの都市に人が集中して、やはり地方創生考えるときに、やっぱりその地方、その本当にこう地方の良さっていうものをもっと知っていただいて、
うん、
その一極集中じゃなくて、
うん、
その良いところをみんなでこう享受していく、
うん、
そういうことがとても大切じゃないかなと思うんですね、
うん、
だから確かにね、京都なんかも私も例えばあの嵐山のね、まあ、吉兆さん、まああの友人というか同じあのエンジンゼロワンのねお仲間があそこで、吉兆お店やってるんで、あのわざわざ僕は家内と新幹線で吉兆にご飯を食べにだけ行って戻ってくることするんですよ。その時には確かに、まあ、海外の方々が多くて、吉兆に行くまでが車が大変な渋滞ってのあるわけ、
はい、
だけどどうなのかな、やっぱりそれはある意味で魅力があるっていうことなので、
う
今蛭田さんがおっしゃったように行政がしっかりとその辺のところなんていうのかな、少し道路をきちっと整備するとか、それからそういうさまざまなあのサービスを整備してですね、やっぱお金がきちっとそこであの落ちていく、それはやっぱり地域の発展につながるので、まあ、少なくとも鋸南町はこれからですから
そうですね、
そうですね、
はいはい、
これからブランド化していくということで、
はいはい、
あの蛭田さんが鋸南町で行っているあらゆる取り組みがあると思うんですが、
はい、
そのような取り組みは他の地域でも再現はできるものですか、
はい、あ他の地域でもやっぱりそこにはトップリーダーというか、あの僕東京を知らなきゃダメだと思うんですよ。だ、うん、あの板前の小僧をやらせてもらったのは料理の勉強というより、東京がどういうところで東京の人たちどういうことを求めてっていうこと、うん、まあ、東京だけじゃないんですけども、あの都会の方がどういうことを求めてるかっていうことをまず知る、だお客様を知らないと、うん、その呼べないと僕は思っていて、
うん、
だからそのトップリーダーがまず力を出してもらう、その方は東京をよく知ってもらう、そのことによって何を求めてるかが分かると思うんですよ、
うん、
だから そこを人物が作れていけば他でもできると思うんです、うん、あの、はい、地方でそういう仲間も何人かいるので、
うん、
はい、あの見てて本当にこうそう思いますね、はい、
なるほど。もし鋸南町以外で、
はい、
地方創生をするってなった場合に、
はい、
こうやってみたい今視野に入れている土地なんかありますか。
あ、そうですか、はい、やっぱりこう僕鋸南町がうまくいって行ったのはやっぱり1時間のギャップだと思ってるんですね、
はい、
で東京 と、まあ、東京だけじゃないですけど都心の方が思ってることとギャップがあればあるほど観光になると思うんですよ、
うん、
知らないことを知れるので、
はい、
でベンチそのやってみたいって言ったら例えばあの伊豆シトとかやりたいですね。
あ、
はい、ですごくこう温暖なんです伊豆シトって、はい、黒潮 まさにで、うん、この前マグロを釣り行って八丈島の手前の島まで行ってきたんですけど、もうここ日本っていうぐらい秘境なんですね。でここで本気のホテルやったらすごいことになるのかなとか、
うん、
だからそんなこと思いましたね。はい、
うん、そうやって自分で足を運んで、はい、あここがいいかも、うん、こうしたらいいかもってイメージをやはりされる
んですか。そうですね、自分だったらどうすかなって、うん、でもやっぱり難しいところもやっぱりあって、やっぱ遠くの旅館の仲間とか、うん、あの視察にこの前も行ったんですけど、その福岡のずっと奥の在で温泉旅館すごいいい温泉取れてるんですけど、
うん、
もうね今年雪がすごくて、
うん、
俺ここかここで商売同じ旅館だけどどうやったらお客さん呼べるのかっていうことを本気で考えてもやっぱ答えが出なかったですね。だ千葉っていう鋸南町っていうところに甘やかされてるかもしれません。
あ、
甘やかされてるというか本当に恩恵をいただいてるなって思います。
はい、あの改めてになりますけれども地方が持つ可能性という点ではまず蛭田さんはこれからの鋸南町、はい、改めてこれからどのようになっていってほしいか。
はいはい、もうぜひあれですね、鋸南町はですねやっぱ一つ あのブランドに先生がおっしゃってくださったように、うん、まずそういう立ち位置までにしてそこからあの鋸南町だけではなくて隣の南房総市それから隣の富津市立山市ってこう波及していけばいいなってまずそこの、まあ、一つのハブというか拠点を作りたいですよね、うん、そのようにできるようにこれからも頑張りたいと思います、うん魅力ですけど。
はい、いえいえ青木さんは別荘もお持ちですけれども、はい、改めてこれからの鋸南町どんなところを期待されますか。
まあ、ですからやっぱり東京からわずか60分で全く違う世界が展開するっていうことなんですよ。だこれはね行ってみればわかる、
うん、
そして蛭田さんのサウナカフェに入ってみればわかる、
はい、
素晴らしい景色とリフレッシュ、はい、やっぱりね1時間で行けるっていうのは魅力なんですよ、
うん、
これ2時間だとね私あの河口湖にも別荘を持ってるんだけどちょっとねやっぱり河口湖だと2時間でしょ、
うん、
やっぱりね計画立てないとすぐには行けないんだよね、
うんうん、
でも1時間だとね、まあ、今日ちょっと 鋸南町に帰ろうかなとか行こうかなって思えるんですよ、
はい、
だもっともっとね鋸南町発展してもらいたいと思います。応援します。
ありがとうございます、
はい、さてあっという間にお時間となりました。最後にこの番組ではゲストの方に色紙を1枚お渡ししてメッセージをいただいております。蛭田さんには地方で輝くために必要なことをテーマに一筆書いていただきたいと思います。それではお願いいたします。
はい、はい、人に優しくですね、
はい、その心は、
はい、やっぱりまず来ていただくのは大前提なんですけども、来ていただく方にとにかく優しくその町が迎え入れて、うん、いい思い出を書いていただかないと、うん、さっき言ったブランドもできないしリピートもできない。やっぱリピートができないところは流行らないですね、うん、その基本はとにかく人に優しく、うん、人にいい思いをしていただく、このサービス精神が一番大事だと思ってます。
はい、青木さんいかがですか。
素晴らしい。もうまさにまさにセンターピンでしょうね。やっぱり人はなぜお金をそこで、まあ、そこに使うのか、やっぱりね心がやっぱりあったかくなれる、そういう、うん、本当に優しさに包まれるなんてね、最高のね私はサービスだと思います。まあ私はあの蛭田さんのねお宿行ってますので、それは本当にこのコンセプトでやってますので素晴らしいと思います。はい、
ゲストは株式会社紀ノ国屋代表取締役蛭田健一さんでした。本日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
蛭田健一さんと2週にわたってお話伺いました。青木さんいかがでしたか。
お人柄もねとても明るく前向きでグッドパーソナリティというかとても素敵な方なんですけど、まあ職人というかね本当に一、まあ、板前さんの経験からずっと叩き上げで、まあ、年商10億ぐらいの本当にあの旅館業8店舗8軒をね経営する鋸南町では一番の経営者になりましたんでね、はい、素晴らしいお話がたくさん聞けて勉強になることいっぱいありました。まさに地域のトップリーダーでした。
はい、
はい、
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。